大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてもう一人、
はい、大阪お笑い塾の塾長高田です。お願いします。
お願いします。これ新年一発目なんですよ。
あ、そうですね。
もう結構経ちましたけど、はい、明けましておめでとうございます。
本年もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。もう早速なんですけど、新年一発目のねライブももう終わりました。
そうですね、ありましたね。
またね、こんなちょっとコロナが増えてきた中でも人入ってもらって、うん、
本当盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。もう僕らとしてはね、はい、とりあえず自分が一発目だったんですよ、今回。
あ、そうですね、記念すべき、
記念すべき一発目、しかも漫談、うん、なかなかチャレンジでしたね。
あ、そうですか。
間ぐらい入れてほしかったです。
なんか勝負してもらおう。
なんか誰かで盛り上がった後ぐらいのがちょうどいいんちゃうかと思ったんですけど、
当事者意識。
俺が盛り上げていくぞと思ったらプレッシャーかかるじゃないですか。
そう
ですね。でもね、まあ温かいことに、うん、なんとか最後でちょっと人笑い起こって、
まあそうですね、
終えれたのが、まあ、僕の中では良かったかなと。
一発目ですからね、そこでこけるじゃん。
まあプレッシャーかけない。はい、あのすみません高田さん、あの、はい、役割果たしてましたでしょうかね。
まあまあ OK ということ
で。OK ですか。OK です。
大丈夫です。はい。
良かったんですけどね、まあ。ちょっとね、僕も、まあ、あれから思ってたんですけど、高田さんに言われたんですけど、ちょっと一発目の声がやっぱ分からないですね。
そうですね、で出だしというか最初
の
ね、
このラジオもでもちょっと意識はしてるんですけどね、これぐらいの方がいいんですかね。どうもっと、
また舞台ここ前というので、
どうもってなんか、
ちょっとキーの調整が
難しいんですけど、まあ何がね、まあいろいろ結構うちとほんまピン多いですよね。もう
なぜかピンが多いですね。コンビが少なくてピンが、まあコンビで出てるピンっていう方もねいらっしゃいます
けど、やっぱり今回のあれですかね、 MVP はやっぱ使っちゃうんですかね。
ああ、そうですね、あれはちょっとそのお笑いに入れていいのか分からないですけど、刀を振り回すっていう、
はい、あれ僕も皆さんやっぱ最後でも終わった後みんな手叩いてましたよね。なんかほんまの演劇みたいなんですかね。
そうです
ね、
なんか見終わった充実感あった。
前の人やっぱね、あんだけ迫力ある映像はね、ナンボ 4D の映画見ても見れないと思う。
あれ、せたちょっと刀のね、引っ裂けが来ますからね、こっちにね。
いや、あれ、設定いるんすかねと、ちょっとやっぱ思いますもんね、みんな。
まあまあ、なんか設定っていうよりも、あの演舞がやっぱりメインみたいなところもあるんで。
あれちょっとまあ軽くね、どんなものやったかとちょっと説明だけね、これ聞いてる人が分かるように説明するとですね、スカちゃんが同じ武術ですかね、あれ。
そうですね、まあ、カンフーなんですかね、
カンフーの友達と、はい、うん、あれどれに向けて練習してるんですかね。
確認不足、
僕らも確認できてないんですけど、うん、このあと多分なんか映画かなんかあるんですかね、スタントの。
ああ、もしかしたらなんかそういう流れがあるのかも。
で、何も言わない友達が勝手にいきなり本番を始めたっていうやつですよね。あれ、
まあ、そういう体だと思いますけども、はい、
で急に友達がスイッチを通すんですよね、なんか。
でもーって言いながら結構ノリノリでやる、
ノリノリでやるって。まあ私だからこんなことできたけどっていうのがやっぱ良かったですね。
ちゃんと覚えてます、
ね、覚えてますけど、で最後ね、刀だけに切り上げのうまいですねって。やっぱあれはうまいですよね。
急になんか話し方さんみたいな落とし方ですよね。
あれってそういう組み合わせもっと入れたらなんかもっと面白いのありそうですよね。
まあ、まだまだ広がっていきそうです
ね。ね、刀だけにとかなんかいろいろ入れてくる小ボケかますやつやったらなんかもっと面白いかなと思ったん
です。まだまだ多分第2弾第3弾もあると思う。
あるんですね。
期待してます
ね。僕今度その後とかで、
やりづらいと思いますよ。
一発目使っちゃう始まりやっぱちょっと違う。
トリッキーですね。お笑いライブなんでや
っぱり。そう、その中でもね、薄井くんもちょっと、うん、舞台はちょっと何て言うんですか、ネタはできなかったんですけど、
ね、は
ね、はい、薄井君がですかね、今回、まあ、メインのテーマって言ったらあれですけど、うん、テーマが相撲っていうことで、
本当に詳しいんですよ彼は。
ですよね、うん、ちょっといいですかって、これは実はですねって、あのなんか腹立つところがいいじゃないですか。
腹立つんです。打ち合わせの段階でもね、あの相撲の極めて48
あって、いや違いますよ、現代はもう82ですからとか、
ウィキペディアのあれも面白かったです。
ああいうところがね良かったんですよね。うん、そうですね。そこででもね、最後フィナーレ盛り上げてくれた人が今回のゲストになってますので、
つなげますね。
ぜひ話を聞きましょう。はい、今回のゲストですね、はい、僕とまあ同じく漫才やってくれてる怪盗グリーンの赤楚君です。よろしくお願いします。
どうも、怪盗グリーン赤楚です。そうそう。
ありがとうございます。
どうもっ
ってこう言ったら言うんですよ。
若手感すごいな。やりたく始めたての子がとりあえずやろうかみたいな感じになってくる。
いやこれドームでね、やっぱり 話の内容って変わってきますから。
ドームで決ま
る、言えるか言えないか
なんですよ。この後お前そのテンションで言ったって最後までいかなあかん。もう途中テンション多分できんくない
で。いやでもやっぱり、ね、元気な人の話ってやっぱり視聴者さんも聞きたいじゃないですか。
まあまあ、いやすいません、さっきの話じゃないですけど、あの舞台、
はい、
ライブの時、うん、最後フィナーレを盛り上げてくれましたけど、
はい、はいはいはい、あのコーナーね、
コーナー
の、はいはいはいはい、
まあ、何やったかっていうと、赤楚くんと男塾のレオンさんが、うんうん、
しましたね、
本気の相撲やってくれたっていう、
ガチ相撲、
ガチ相撲、
はい、相撲ね。あれね、ちょっと裏話がありましてね。
早速ですか。
はい、あのまあこう、あのコーナーって最終初めクイズをしてて、で、うん、僕と高橋さんと薄井さんがパネラーやったんやけど、うん、途中で僕が、相撲をレオンさんと取らされるっていう謎の
展開。取らされるっていう、
これがね、あの、まあ、良かったんですけどね、うん、ここねちょっとね、レオンさんと本気で取り組んでしまったがために怒ったんですけど、うんうん、思いっきりレオンさんの口の中をかましてしまったんですよ。
そんなことか。
こう組み合った時に、うん、なんかレオンさんの顎が僕の肩の上に乗ってるなと思ったんですけど、なんか一回手応えを感じてしまって、ガクンって入って、なんで、あ、レオンさん大丈夫かな、でももうこっちはコーナーで止められへんから、どうにか面白くしたいと思って、あの、とりあえずコーナー終わったんですけど、後で聞いたら口の中を噛んで、なんかジャリッとした感触があったって、歯かけてもって。これほんま大丈夫かなって、まあ、後でレオンさんとごめんなさいって話したんです
けど、それ総合格闘技の技でありますからね、実際ここでこう相
手が勝ち上げです、
勝ち上げて、それはやったんですね。
いや違いますよ、別にやりたくてやる
のに、このコーナーに寄せた時の密着状態を打破するためにここでやる。
違います違います、ほんまちょっとでも
最先端
な、いやいや
最先端の技、
笑いが取りたかったんですよ、笑いが取りたかったんだけど、相手のあのアッパーを取ってしまったっていう。そんなつもりではなかったんですよ。これがね、ちょっと心残りというか、
心残りなんですね。
はい、まあ、でも楽しいところでもあったのかなと。
あれの中でちょっと気になる点がありまして、
はい、
あのね、まあ、名前呼んでくれるのが今回ね、ケシツボさんが、
うん、
土俵名とかね、しこ名名を言ってくれる、呼び出し役あるって
呼んでくれましたね。
赤楚夫がハゲイケメンやったんですよね、
はい、
呼び出された
時、呼び出した時ハゲイケメン、なんでハゲ、でも見た感じそのハゲには見えへんから、まあ、まあ、塾長がですね、はい、見せたれと、
うん、
何ちょっともうお前の薄いところ見せたれと、
見せたれと、はい、
で、で赤楚夫がこんな感じですってこう額を全開出したらですね、うん、ほうって言ったお客さんに出したんですよ。
反応がねちょっと、
ほうって何なんですかね、あれは、あのほうって
手応えがね、なんかだんだんとなくなってきましたよね。その初めのうちは僕を知らんから、うん、あのデコが広いっていうことに多分驚いてはったんかな、最近慣れてきたからこれこれみたいな感じで、
お、
お決まりのやつねみたいな感じで、
これね何ヶ月前にまたやってるんですよ、
うんうん、ありましたね、
あったんですよ、その時はちょっとめくり方が違うんですよ、うん、前回の赤楚くんがやったのは角の番付を見せたんですよ。
ほうほう、
角番を見せたんですよね、
はい、
じゃあヒーっていうちょっと悲鳴声が聞こえたんですよ。
確かに悲鳴マジ
で、悲鳴マジで今回はほうってなったんで、これどう見せるのが良かったのかなと、
うん、正解がね、
正解が知りたくて、
あの結局やっぱ角なんですよね、
角
なんですよ。いや僕がどこが一番ハゲてるかってやっぱ角で、この右、ちょっとあのラジオやれば見えないですけど、あのお二人にはね、この僕のこっちの角がね、
ほうほうってなってますよ。
ここの角がすごいんですよ、本当に。だから30度ぐらい鋭利な角がこうクッと
クッと、そこの方がいいんすかね。
うん、そうですね、どこを見せるかって決めといた方がいいですかね。
やっぱ全体ってよっぽどじゃないとやっぱ分からんですよね。
よっぽど交代してたらあれですけど、そこまでまだ行ってない。
だから、あ、みんなあれなんですかね、あ、この人思ってたよりデコ大きい人やなと思ってほうって言ったんですかね。
ああ、その声もあったかもしれないですね。
いや、みんな僕に慣れてきたんじゃないかなと僕は思いました。
そういうキャラ
や、キャラやし、ハゲやなって、
ハゲやし、
でもずっと下ろしてるからね、そんな言ってもハゲキャラに慣れていいんですよ。
なんかあの時だけいつもハゲ気にするんですけど、あもっとハゲたいと思ってるんですよ。あの時だけ
芸人っすね
抜こうかなとするちょっと思ってるぐらい。
じゃ一時期でも赤楚君ってほんまに増毛しようとしてたんですか、ね、
あそうなんですか。
ほんまに増毛したくて、なんで他の人よりもこんなに可動をえぐられてんのかなとかほんまにあの真っ黒のマッキーで塗りたくて塗ったって解決せえへんけど、でマジックパウダーみたいなのが世の中にあってそれも、うん、あのこう塗りたいなと思ったけど、うん、でもそんなんじゃ解決しなくて、
えあれでどこから毛抜くんだっけ、ここか、
ああのね、この話はあの自植毛っていうあの植毛の方法があるんですけどこれの話をしてくれてますね。あの自分の、一番剥げにくい髪の毛が後頭部に、あの人はみんな後頭部の髪の毛が抜けにくくて、でそこの、根っこも一株っていうんですけど、
すみません、僕一株ってあの投資でしか聞いたことないんです。あ投資
だからその根菜みたいな気持ちで持ってるから扱いはもう根菜やと思ってもらって、その一株こうずつこう何個かいくらか何株か取って、で前に持ってくる、でこれが自分の髪の毛を移植するって自植毛というんですよ、うん、これをしようと思ってね。
これなんぼするんやったっけ、
これがね
一株投資なん、
いや一株はなんか何百円とかの世界になっても、うん、一株って目で見えるのってそんな分からへんから、うん、何株もせなあかんで、一株が何百円するってことは当然何千円してくると、うん、でも何千円だけやったら安いように見えるけど結局それだけじゃできへんから、うん、基本料があの絶対やっちゃって
詳しいでしょこれ。
それで込み込みで大体、100万円以上とかやっぱする
、すごないですか
トータルね。
だから100万あったら正味自動車の軽買いますよ自動車の毛を買うか自分の髪の毛を守るかやし、しかも髪の毛自植毛をしたって、うん、結局生えない、じゃ抜けない部分を前に持ってこれてももともと抜ける可能性のある残りの髪の毛が抜けてったら結局最終的にあのドラゴンボールで言ったらあのピッコロ大魔王みたいになっちゃうんですよ
ここだけ異常に残ってる、
そう触覚だけがピヨンって残ってしまって、だからそれを防ぐためには継続的な薬を飲まないといけないっていうんで、意外とメンテナンス
が。今でも芸能人結構薬飲んでる人、うん、要あの空気階段の
ああね、かたまりさんね、
かたまりさんかって、はい、やっぱハゲのいじらみ、なんか芸人さんみんな結構やっぱそこのハゲのプライド高いですよね。
そうですね、
だってみんなモテたくて芸人やって
る言ってます言ってる言ってる
それハゲてたらやっぱ嫌やなって思うけど、
でもハゲててモテる人もおるやん。
あルシファー、ルシオ、ヨシオカさん、
なんて対応を分かる人何おるかな。いや小峠さんとかめっちゃモテるしさ。
いやモテはりますよね。
だってね、坂口あんりさんみたいな人ゲットしてるし、
坂口あんりさん素敵な人です
ちょっと含みがありますよね
今。で言ったらあとトレンディエンジェル、
あ、うん、ね、お二人もそうです
か
ね。
お二人もめっちゃモテるじゃないですか。ハゲってだから気持ちやなと僕は思うんです。
いやいやいや、みんな皆さん忘れてるけど、うん、あの彼らはあのチャンピオンやからモテてるんですよ。
面白い
面白いから、面白いからモテてる。
面白いハゲはいいけど面白くないハゲはもう最悪や、
最悪なのよ愚痴しか出てこないんだからもう髪の毛とあのイケメンへのひがみがすごい
その赤楚の何がその美容系の調べ出したらやっぱ面白いんですよね、
うん、
結構調べ行ったりしてるから、あと、脱毛も行ってるし。
あ、違います、ごめんなさい、僕脱毛は結局やめてるんで、あの調べはしましたけど通ってはいないんですよ。
あ、やめた
ん？やめました。僕ヒゲ脱毛したくて、まあ、とにかくモテたかったんでこれ以上どうやったらモテるかっつったら植毛と脱毛があったんです
。違うやめて
だから抜いたり生やしたり大変で、うん、
え、脱毛行ったやん。でも行った、
あのね、お店には行きました。ちゃんと受付もして、会員登録もしたんですけど、
すごないですかそれ。
結局あのそのヒゲを脱毛しようと思ったけど、ヒゲの、赤祖父も好きやなってなったんですよ。
ヒゲの赤祖父
ヒゲの赤祖父も好きだから、最近あの時々ヒゲ生えてる僕見ることないですか。そんなことないですか。時々ヒゲ生やしてあ
のごめん、マスクしてるから最近、そう基本的に。
ほんまっすか。
あんまりそのヒゲ赤祖父気にしたことなかった
よ。ヒゲ赤祖父、ヒゲ祖父
ヒゲ
祖父2人は見てないですか。ヒゲ祖父結構やってるんですよ。もう脱毛諦めたから、うん、あの逆に生やした火を作ろうみたいなんで 会社が休みの時はヒゲソフで、ある時は
しかもそのヒゲソフもさ、
ナシソフなんす
よ。じゃあナシソフじゃ知らんけど、ヒゲソフも綺麗なあれヒゲソフじゃないやん。ほんまに疲れた感のヒゲソフの時あるやんか。
あれはあ
の夜勤明けのヒゲソフもただのほんま不老者かなってぐらいのほんまに元気のないし、
疲れ切った
ヒゲソフ。それだけ残念なんですよね。だから仕事があるとヒゲソフの肩にあの疲れたソフが乗
っかる。
乗っかる。だから不老者になっちゃうんですよ。
もうほんまにヒゲがもう哀愁を漂すぐらいもう疲れ切った感を出すんですよ。
だから分かってほしいのは、僕も社会の一部として頑張ってる。初めは歯車って言おうとして、歯車はまあトゲが強いなと思ったんでちょっとやめたんですよ。
ほんま、あの美容系のあれってなんであんな綺麗とか、このい、なんていうんですか、ああいう採用されてるんですかね。なんか雑誌とかでも脱毛しましょうって言ったらむっちゃイケメンやってるじゃないですか。
そりゃそうでしょ。でも そんなおじさんが綺麗だ
と、じゃあでもこれからの時代お金持ってるの上の人やねんから、そういう人に向けてやったらいいんちゃうと僕思うんですけどね。
脳内でなりたい自分がやっぱイケメンなんですよ、みんな。
こんなイケメンになれるわってことですか。
いや、なれへんのに、
ね、なれへんのに、
なれへんけど脳内ではなってるっていう気持ちよさでお金払う。
クリニック行った時若い人が多かったやったっけ。
でも多かった。
あ、やっぱり
多かったっすね。もう多かったし、みんなスネ毛があのなかった。
そんなに分かった。
それは当然美意識高い人が、通ってるから、あの一応チェックするじゃん。チェックするんですよ。
見るとこそ
こない。みんなどんなもんかなと思って、大体あの足のスネ毛はもうトゥルントゥルンやった。
そこまで。いや、みんななんでそんな若い人しかダメなんですかね。
その僕が思うに、その今の若い子っていうのがあのやっぱ体毛があんまり好きじゃないみたいですよね。20代前半の子はやっぱりヒゲとかこういう体毛があるよりもジャニーズみたいなああいうトゥルントゥルンが好きなんですよ。だからあの若い子にモテたい中年が行くみたいな。
でもほんま、でもそう、ほんまそ
う、それは正しいんですよ。
だから50代60の人はモテたかったら、ほんまそこ行かなダメ、
行かなダメなんですよ。だから僕もあの33で中年で、あの鼻の下伸ばして脱毛しに行ってんですよね。だけどなんでやめたかって言ったら、その20代の後半の女性の意見としては、結局体毛込みで男らしさというか、そこが魅力やから、あの長く深く愛されたいならあの体毛は残した方がいいよっていう意見があって、結局やめたんですよ。
そっちを取ったんですね。
取ったんですよね。
でもその他大勢はどうか分かれへん。
でその他大勢だから、
まあ、一部の意見を君は採用されたにして、
そう。
高橋さんどう思います、やりたいとか。やっぱまあもともと高橋さんがすいません、どれぐらい濃い人かも分かってないんであれなんですけど、
ね、あの村で1本だけ生えてます。
いいな。1本しか生えてないんですね。
1本っすか。
変な生え物します。でまあ、なんか左腕も変なところからアホ毛みたいなちょろんそれこそみたいな。
もうほとんどないんすか。
まあまああんまり濃くはないですね。
トゥルントゥルン系なんですか。じゃあもう高だけは、
なんか一部だけ拷問局所的な嫌なんですよ、ね、それも。
あ、そうなんですか。
へその辺が生えたりと
か。あ、
そういうのはちょっとソロかなみたいな。
あ、剃るんすか。
ない方がいいなと思いますよね。
でも剃るんすか自分で。
剃ったことはあるからね。
腹毛を、
はい、
腹毛って言ってしまいましたけど。
でももうなんか生えてくるのがだるいなと思うんで、その手間を省くんやったらね、もそもそもない方がいいなと。
赤ソフ毛はみんな濃いの。
赤ソフ毛は濃いかな。親父しか知らん。親父はまあ間違いなくあの髪の毛は一本も生えてないんです
けど脱毛
は一部してて
そっちはね
一部貫流してるんやけど、他はちゃんと生えてる方かな。
ツルンツルンってことお父さん絶対剃ってるやろ。絶対なハゲって完璧なツルツルってならないでしょ。
いや、ツルン、それは正確に言えばあの横はツルンって剃ってますよ。
波平さんなん
だから。波平さんと違うのはあのトップはほんまに一本もない。なんでこんなに綺麗にハゲんねんやろ。でもなんか子供の頃の親父は結構生えてたけど、なんか高校生ぐらいになった時にあの親父が自分のことをあのブルースウィルスやねん、ブルースウィルスやねんって言ってたから。
いいや、
何言ってんねん、アホかって思ってて、ほんである日家帰ってきてあのソファーで寝てる親父見た時にブルースウィルスやね
ん。ええやん、ダイハード
で。たまたま顔、親父たまたま顔もうほんまにブルースウィルスなんですよ。あの目の細いタイプの丸顔でブルースウィルスなんですよ、ほんまに。鼻もちょっと赤いしね。
めっちゃいいやんか。もう もう結構喋ってもらったけど、あのすいません、ちょっと一応ね、もうここでバッサリいきますけど、はい、トークテーマいかなさそうなんで、はい、もう、はい、
そろそろね、
あのすいません赤楚さん、
はい、
あのまあ僕の話よりもさっき赤楚さんの話したもんと思ったんですけど、今年1年なんか頑張りたいことあります？
え、今年1年頑張りたいことですか？
今年1年もう早速始まりましたけど、今年1年頑張りたいな。
いや、それはあの育毛は頑張りたいですよ。
育毛頑張りたい、
育毛頑張りたいですよね。
でそれもさっきの誰かわからんけど、女の子がやっぱ赤楚君ってやっぱでもトゥルトゥルの方がいいよねって言われたらいいんだろ。
あ、それはちょっと考える。いや、それは自分がどこまで自分のこと好きになれるかが一番大事かなと思ってるんで、うん、ハゲた自分を愛せるならそれでもいいと思いますけど、
一回ねギリギリにしてみたらいいんちゃ
う。どういうこと？
だから三分狩りとかさ、なんかこう
三分狩り。あのね、その皆さんと出会う前の自分、結構髪の毛短くしてた時期があった。
あ、そうなんや、
はい、割と短くて、今でこそ前髪がデコのもう眉ぐらいまで伸びてますけど、ほんまにデコの、上から1センチ2センチぐらいまでの、
そんな短い時あった？
短い時、その時にあの初めて会った人に、なんか中年の方ですかみたいな、20代前半やった
んだけど、逆に
すごいおっちゃんに見られちゃって、あ、これ嫌やなと思って。
今やったら年相応かもしれへんやん。
うん、だんだん年相応やし、まあ時々20代後半かって言われることもあるし、うん、
え、食べ物とかに気つけてる？
気つけてますよ、そら。
え、でもラーメン好きやんか。
ああ、まあまあラーメンは好きっすね。
だってハゲる要素のやつってやっぱ油もんと、うんうんうんうん、ラーメンとかファーストフードとかがやっぱあかんっていうじゃないですか。
ね、その点で言えばファーストフードあんまり食ってないですよ。そのラーメンをファーストフードっていう言うのはとりあえずなしにして、それはなしにして、ラーメンはあれはね、あの職人さんの魂の塊やから、あれはあの悪いものと魂が入ってるから、魂が髪の毛生やしてくれるの。
違う、生やしてくれへん
で。いや、ラーメンは置いといて、でも
この
マクドは食わないです。マクドとかあのトランス脂肪酸と呼ばれてる、なんか体にあまり良くない油は摂取しないようには気をつけてます。
ラーメン入ってると思うよ。あんな美味しくしようと思ってやっぱ入れるやん。
いや、入ってるかもしれないけど、でもマクドナルドとかの揚げてるポテトとかに比べたらやっぱそんなにはないかなみたいな。
めっちゃこじつけるやん。
ないから、だからほんまにそれこそ高校生の時ってめっちゃポテトフライ食ってて、うん、あ、大学生まで食ってたか、大学の1回生まで食ってて、しかもあのマクド大学生であのみんなで戯れるじゃないですか、うん、であのマクドナルド行くんですよ。それ1人だけあのポテトの L サイズを2個をグーって食ってて、その時に体重が83キロまで増えたんですよ。僕身長175センチで今70、もうちょっと今冬場で太ってるんですけど、
あ、冬眠しようと思
ったんだ。そうそうそう、あの冬場やから蓄えがね必要でね、75キロぐらいなんですよ。だけど大学生の時は82、3キロまで増えたんですよ。
結構すごいね。
しかも髪の毛あの金髪やったんですよ当時僕、あのバンドマンやったから髪の毛金髪にしたくて、
あ、ルナシーあれね、深夜さんが
深夜さんみたいにカッコつけたくて。でもあの一部であの金髪豚野郎ってあの言葉が流行っちゃって、安羽さんのやつね、はい、話家さんのあれがあの追い風が僕にもやってくるで、ね、まあ、ちょっと痩せようかということで、そこからでも68まで一気に痩せ
る、
すごいですよね。
なん
で、うん、この時にあの当時倖田來未さんが流行ってて、倖田來未さんもダイエットしてたことがあって、でそれが6時以降をご飯食べないっていう、そういうダイエット、うんうん、でそれは今でいうなんか16時間断食っていうやつと一緒みたいですけど、でもそれをして83から68ぐらいまでガンと落ちて、
ポテトすごいな、ね、L サイズ2つ、
ポテトっていうかもうそれ以前にあのファンタとかコーラ死ぬほど飲んでたんですよ。一人暮らしはしたてで、ほんであの料理もろくにせえへん買って、で家ではあのファンタとかコーラとかあんま飲んでなかったから、もう制限かける人が
ハンドきたんやん、
ガポガポ言ってたらもうバンバン太ってもうて、
相当でかいやろ、
もう基本2リッター買ってた
の、そうそう、
1.5 と
かそれ飲んでて、やっぱダメっすね。だから健康には、まあこれからも気をつけていきたいということで、
はい、まあ、体がねやっぱり資本やから、
はい、
やっぱあの僕もやっぱそういう意味でやっぱ、ね、体型キープしたいなと思いますけど、やっぱ、ね、今年、まあ、ちょっと僕の話だけちょっとさっき、
はい、
軽く足りないんですけど、はい、でもね、考えすぎない、
なるほど、
これが僕のちょっとテーマなんですよ、うん、まあね、 美味しいもん食べた時に、うん、こう君めっちゃ食べるの美味しそうだねって言われたことないんですよ。
おお、どんな顔で食うと思うんですか。
なんかこう考えてるんですよ。
つまんねえな。
じゃあなんでかって言ったら、これはなんで俺の中で美味しいと思ったかを導き出したいんですよ。
なるほど、思考ですね。
これは俺は塩分がこれは控えめやからやとか。
そんな分析するんですよね。
もうほんまにずっと分析しちゃうから、あ、これだから美味しいんやなとか。次なんでこんなことするかちょっと言わせてください、
はいはい、
次の人にバトンタッチができるんですよ。これ
バトンタッチどういうことですか。
これ美味しかったよって言った時に、あの、は、嫌じゃないですか、これ美味しかったん、なんでって言った時に、いや美味しかったん、うん、いや分かれへんやと。それじゃあ
表情で伝えたい。
演技力で。
隣の人に伝えたいってこと。
じゃ友達にこれがこう、
ね、
こうで美味しかったんって、映画見たととか言いたくないですか。
映画もそうなん
ですよ、はいはいはい、僕だからずっと反復してるんですよ、僕の頭の中で。最初からストーリーをこう反まってるんですけど、ずっとこういう風に。
映画はでもあらすじやった方が分かりやすいから分かるんですけど、うん、料理にあらすじない、ね、
料理でも作る工程でどれだけこう調味料入れた
ら、それ言いたいですか。
塩コショウ加減とか、
あ、シェフじゃないよね。
シェフじゃない。ごっつ料理作らない人間ですけど、
不思議なんだ。
こう映画しませんね、原さんとか。やっぱそういう作家とか、
映画はすごくわかる。
だから見てても、だからこうずっとこう始まってるんですけど、ずっとこう、
はいはい、何が伏線でとか、
そうこうずっと頭の中で考えてるんですよ。演技、この人はこの表情したのはなんでこういう表情したのかをずっと考えてるんですよ。だから驚かなくなるんですよね。バーンってやってもずっと考えてるから、そういう展開かみたいな、
本来の楽しみが失われてる、
失われてるんですよ。だからこれをやめたいんですよ。
なるほど。
ちょっとでも映画の時にあーとか言いたい。
ということは、あの、映画って難しい映画の方が好きですか。
いやでもね、嫌なんですよ、あの、よく伏線回収ばっかりのやつも嫌なんですよ。
なんでなんで。
テッドかな、
テッド、あの熊のぬいぐるみのやつ。
違う、ね、過去戻れるやつって、ね、
それは声デジャブしか出てこへんけど。
もっとあれ
やな。なんかね、なんか嫌なんですよ。アメリカってよく小難しい映画するでしょう。
あ、はいはいはい、
マトリックスとか最初めっちゃむずくないですか、あれ。
あの設定を飲み込むのがしんどかった。
どっちなんこれ結局、現実どっちなん、うん、マトリックスの世界は現実なんか、うん、これが現実なんかとか言って考え出したら、はいはい、
うん、
全然戦うシーン楽しめなくなるんですよね。だからね、こう脳で楽しみたい、脳じゃなくて心で楽しみたい、
ハートで
楽しみたいんですよ。だからね、赤祖父は どっちなん、そう食べた時に、うわ赤祖父の食べてるのを見るとほんまこっちも幸せとか言われたことある。
あ、なんかよく歩いてる。あの、僕はあの大体うまいものを食った時に、あの、うまって言うんですよ。うまって言うから、あの、隣の人にそのうまが映るっていう。
あ、いいよ。
隣の人も気がついたらうまって言う。
いいことじゃないですか。
幸せやな、そっちの方が。
どうなんですかね、その僕、その本僕結構あの楽観的とかアホな部分があって、何でもこの一回ゼロになるんですよ、記憶力が低いからか知らないですけど。だからそうやって詮索しながら映画見るみたいな、もうそこまでないというか、うん、あのアクションシーンが来たら、アクションシーン来たってそこから思ってるし。この間あのスパイダーマンの最新の映画も見に行った時も行ったんですけれども、すっごいいい映画で、いろいろあの前作を伏線回収をするようなそういう映画やったんですけど、結局戦闘シーンがなんやかんや楽しかったっていうね。だからこうスパイダーマンが糸シュッシュッシュッて戦うんですけど、これスパイダーマンこれこれってなって、もうだから別に前作がどうこうとかいいやみたいな。
一番素直な、
いい素直なですか。ターミネーターもその時のターミネーターを楽しめる早
さ。そうそう、だからあの2 の追いかけてるシーンなんか最高。あのジョン・コナーがこうやってバイクビューンって、あのなんか水路みたいなところバーって走ってるところが一番かっこいいです。あそこもう別にその昔の、ま、ターミネーターがどんなんか知らんけど、急にターミネーター出てきて、ま、なんか出てきたと思うぐらい。なんだ、何やったら僕2から見てるからちょっと怖かったもん、あのシュワちゃんが登場するし。
ワン見てないよ。
そうそう、ワンを見てないから、2から見てるから。2からトラックの間からあのタイムワープしてきたあのシュワちゃんが電気の中からベルベルベルっつって、あの帝王地面について出てくるシーンがあるじゃないですか。で、あの後あの近くにあるなんか道の駅みたいな、道の駅じゃないけど
日本や、
アメリカ
日本
アメリカのなんかそのバーみたいなところに行って、はい、あのその辺のバイク乗りの革ジャンをギャッと剥ぎ取って、うん、バイク乗りを鉄板の上にジュンってやるってやって、あのバイクと革ジャンをあの取り上げるっていうシーンがあるんですけど、うん、この人こう渡らスタートしちゃった。
めっちゃ僕目に覚えてます
ね。覚え、心で覚えてるからね。
そう、これですよ。
そうで、こうやって僕は人に話すから、別にその瞬間なんかいろいろ考えてなくたって、うん、後で思い返した時にあの楽しんでるからすぐ出てくるので、うん、その思い出したことをこう人に伝えるみたいな。
いや、今のは十分その自分のピンポイントで楽しいとこ言えるやん、うん、僕全体言えるけど熱一緒ですもん。
心が動いてない。
平等なんですよね。
動いてない。
平等にこう、え、でもこれだけちょっともう時間来たんです、はい、これだけ言わせてください、はい、感動も見たとき、ちゃんと僕は映画館で泣けるってことだけ言っておいて。
なんか選択力がないな。
じゃあこれだけ言わせて、ほんまに、
はい、
感動の映画見たとき泣けるんですよ。
ちなみに何の映画で最近
リア・エヴァンスっていう映画あったんですよ、
はい、
まあ、これ引きこもりに近いこう大学で、高校かな、高校であんまり友達がおれへん男の子の話なんですけど、まあ、嘘ついて人気になるんですけど、結局嘘バレて人気なくなるっていうオチなんですよ、
はいはいはい。
なもう共存しすぎて、もう心がもう相手の男の子
なんかうるんとしてます
も
ん
ね。もうもうい
や、もういいもういい、出てこーへん出てこーへん、涙なんか出てこーへんで。
これだけちょっと、はい、最後に
そこは
そこだけは、は
い、買っといてくれ
る、はい、もう買っといてほしいなということで、もうエンディングみたいですわ。
はい、
あそこどうでした今回。
これで良かったですか。
マッチ
です、マッチです。マスカ、だいぶ、だいぶ喋ってしまいましたけど、自由に。
ハゲの話とターン
エタだけで
印象に残ってる。
終わっちゃったっていうのが、まあ今回、まあ新年一発ですからね、まあ、こんな感じでね、はい、まあ、皆さんね、これからもね、聞いていただけたらと思います。はい、今回のゲストは赤楚くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お聞きください。ありがとうございました。